オールマイティーおはようございます。2009年の3月の8日午前10時33分収録、シーサーブログをキーステーションに全国2局ネットでお伝え中、第523回目のネランジをお伝えするのは毎度ながらのようでございますけども、300いっちゃったりですね、200回も遡っちゃいましたけども、ですね、あれですよ、定額給付金始まりましたね、配布。この前 NHK を見てたんですが、日本一なんですか、一番早くこの定額給付金が配られるっていうのの、なんか NHK で最初ニュースやってたんですよ。ニュース7だったと思うんですけど、で、そのまずなんか窓口に行ってなんかもらうらしいんですけど、窓口でもらうじゃないですか。ね、そしたら、そのおばちゃんは、そのすぐ隣の、窓口に行って税金を納めてましたねあれ税金配ってるようなもんですからね。なんですかね、なんかまあお金は回ってるといえば回ってるんだけどそれはどうなのっていうね、いう感じなんですか。でその日にですね、ちょっと気になって、あのネットで滝沢村はいつあの定額給付金がこう配られるのかなと思って見たんですけども、岩手日報の記事によると、あの滝沢村だけが岩手県内唯一あのまだ算定できてないといういくらかかるかとかね、誰に配られるかとかね、そういうのが算定できてないということで、まあいつになるのか分かりませんけどもね、はい、まあそんな感じでね、あの定額給付金もらったらどうにかしたいと思います予定は未定です。まあ、そんなわけでですね、今日はメールが来てますんで、早速今日のテーマに行ってみようかなと思います。ということで、今日のテーマは、メールを読む会、パート39。ということで、多分39個目のメールを読む会になりますけども、お名前、チョックダイバーゲンさん。お久しぶりですね。大阪府10代女性の方。宛先は普通のお便りにいただいております。コメント、ヌヌ君お久しぶりです。そして、かなり今更ですが、明けましておめでとうございますそれから成人式おめでとうございます。就職おめでとうございます。はい、最近忙しくてなかなかヌヌラジオを聞けなくて、さっき一気に聞きました。さてさて、今日はヌヌ君に相談があります。私は J 本時代から使っているボーダフォン携帯をおよそ6年くらい使ってる携帯 V301D があるのですが古いなこの前第2世代携帯終了のお知らせというソフトバンクから手紙が来たので、泣く泣く機変しないといけません。私はスライド携帯が欲しいのですが、携帯の機能とか全然わからないので、どれがいいかアドバイスくださいと。まあスライド携帯機種は、まあこれただ無料のやつなんでしょうね。実質無料っていうやつね。はい、920T913SH816SH810P、フォトスですね。そしてでスライドじゃないけど、これはどんなんなんですかということで、 922SH インターネット携帯ですね。はい、それでは長くなりましたが、よろしくお願いいたしますと、またメールしますということでいただきました。ありがとうございます。ちなみにヌーラジオの評価は星5個で、その頃は iPod に入れてるヌーラジオの数がものすごくなってきたからということでいただいております。ありがとうございました。はい、ということでね、ショックダイバーゲンさんが今使ってるのが V301D って相当古いですよよく電池へたらなかったねって感じで、電池持ってたんですかね今までね、わからないんですが、多分ね、これ J フォンとボーダフォンのロゴがまだ一緒にくっついてた頃のやつだよね多分ね。で自分これこの携帯出たのとほぼ同時に出てた 401SH 買った覚えあるもんねそれを考えると相当長く使ってるんですよね。6年ぐらい使ってるってことは、もう2003年だからそうだ、その頃だ、2003年10月からボーダフォンだからね、すごいね。まあいいや、まあ、とにかくその第二世代携帯が、サービス終了、今月だっけ来月だっけ、まあその辺でもう終わっちゃうんだよね、あの第二世代 私の大好きな第二世代が終わっちゃうんですよね。で、まあその話はいいんですが、とにかくもうすぐ機種変をしなきゃいけないということだそうなので、早速答えていこうかなと思うんですが、ソフトバンク携帯の一番わかりやすい、何ですか、機種の選び方一番簡単なやつね、ソフトバンク携帯の機種番号のさ、頭文字あるじゃないですか。 S じゃないよ9とか8とか7とか6とか5とか4とか3とか、例えば 920T だったら9ね、ショックダイバーゲンさんの持ってる V301DD だったら3とかね、この数字あるでしょ。この数字が大きければ大きいほど、高スペックというふうに考えていいと思います。例えば1、頭文字が1の場合、1と2かな、1と2は第2世代のプリペイド携帯です、はい、で3が第2世代の低スペック、4が、第2世代のまあそこそこ普通のスペックで、まあ5は飛ばして、6は第2世代の、ハイスペック、まあいわゆるハイエンドといわれる携帯、一番第2世代で高機能なやつね。で、その4と6の間に挟まれる5がその中間ぐらいです。ね。で、7が第3世代の低スペック。8が、第3世代の、まあ、普通ぐらい、中ぐらいのやつ。で、9が、3G 携帯の、ハイスペック、ハイエンドというものになります。なので、この挙げられてる6つの機種ありますけども、920T、913SH、920SC、922SH。この、4機種はソフトバンクが提供しているサービスがほぼ使えるという話です。で、816SH と 810P っていうのは、少し使えない機能もあるということになりますね。まずね、前提条件として。で、そこから話を進めていこうと思うんですが、920T ですけども、これはね、いつ出たかっていうと、いつだったか覚えてないんですけど、でも、一昨年の終わりぐらいだったと思うんですが、92だったね。か、去年の頭ぐらいかだったと思うんですけど、発売がね。じゃあこれともう一個、その、3、4ヶ月ぐらい前に出た 913SH ね、フルフェイスとちょっと比べてみようかなと思うんですが、どんなものかと言いますとね、ちょっと比べると、まあ、どちらもワンセグとか、そういう風に、なんだか、そういう路線で出されたやつなんですけど、比べると、まずキーボードっていうか何、テンキーか。テンキーのね、配列がちょっと違います。D だとね、この 301D でしょ。どんなちょっとキー配列があったか覚えてないんですが、どちらかというと 920T の方がキーボード配列は似てたと思います。確かね。もう三菱のやつ出てないんで、ソフトバンクからね。だからこの中に載ってないと思うんですが、多分一番キー配列が似てるのは 920T になると思います。そして、入力方法としては、馴染み操作入ってたかな、ちょっと怪しいんでこの辺は言わないどっか。ちょっとね、あやふやなとこは言わないどくんですが、キー操作ね、スライド形態なんで、主に、キーボード部分と、画面部分っていうのが分かれてるんですよね。で、920T の場合は、閉じたままでも多分着信出れるんですよ。例えば、何ですかね。まあ、メールとかもそこでできますね。スクロールとかもそれでできるんです。なんですけど、913SH の場合は、画面部分にボタンがついてません。まあ、ついてはいるんです。タッチセンサーのね、部分がついてるんで、できないことはないんですけども、操作的にはちょっと面倒になるんじゃないかなと思います。で、画面はですね、画面は多分同じぐらいのサイズだと思うんですけど、画面の液晶の綺麗さって言うと、913SH の方が、若干綺麗だったと思います。確かね。でも、913って出てるんですかね。これ書いてはあるけど、ちょっとね、型が古いからもしかすると、出てないかもしれない。 今一番新しく出てるさ、あの931かな、 931SH もスライド形態なんですけど、そっちの方がタッチセンサーもついてるんで、操作性としてはそっちの方が使いやすいと思います。ただ携帯独自の機能ってありましたね、あの画像編集したりとか、何ですかね、あとどんなのかな、あとメールの操作方法とかね、それ比べると個人的には 913SH の方が操作性はいいと思います。まあスライド携帯なんでね、ここを比べるのは大変難しいんですけどはい、まあそんな感じになりますかね。で 810P もまあほとんど同じなんですけど、これボタンがちっちゃいんで操作しやすいかと言われるとそうでもないですね。そしてあとね、 810P は何ですかね、あの画面の解像度も確かねあんま高くなかったんで、1画面で表示できるサイズがちょっとね限界があったとは思うんです。まあ確かにあの薄いから持ち運びは便利なんだけど、そんなにね P はね今もなんだけど、今の最新の機種でもそうなんだけど、そこまでいいものではないですね P は。はい。で 816SH なんですけど、これは913SH をちょっとスペックを落として、画面もねちょっと小さくなる感じなんだけど、まあ操作性は 920T 並みになるという感じですあの機能は減るんです、あの 913SH のね。なんだけど操作的にはあのそのメールとかヤフーボタンとか、そのなんですかスクロールっていうか、なんていうの、この上下左右のカーソルキーがある分、操作は断然 913SH よりはしやすくなります。操作もそうですね、そうなりますね。ただ機能はちょっと 913SH フルフェイスよりも劣りますよということになりますね。で 920SC なんですけども、これ一つ問題がありまして、何ですか、充電器あるでしょ、充電器がさ挿すところと、イヤホン挿すところが一緒なんですよ。サムスンの携帯って全部そうなんだけど、充電器挿す、何アダプター挿すとこと、イヤホン挿すとこ一緒なんですよ。だから例えばあのイヤホンしながら充電ってできないんですよこれだけがちょっと不便で、あのカメラはすごいいいです。私もあの店頭で触ったことはあるんですが、うん、いいです。あとまあね、あんまり不便な点はなかったんですが、ちょっとね文字のね、そのインターネットするときに、ヤフー携帯使うときに文字がねちょっととね見にくかったなっていう記憶はあるんですけど、うん、本当写真撮るんだったらこれがいいと思います。私もこれと、あの私は 922SH どっちにしようか迷って 922SH 買ったんで、まあ、カメラにするならフォトス 920SC なんですけど、その充電器だけです。それもサムスンの充電器って普通の 3G 携帯と微妙にかあの形が違って刺さらないんですよその充電器とイヤホンの問題さえなければそれでいいと思います。多分ね 920SC にその 3G の普通のアダ共通アダプタの変換のやつついてはいると思うんだけど、それがないと例えば誰かから充電器借りたいってなった時に同じソフトバンクなのに刺さらないってことがあるんで、そこだけちょっとね、考えていただくと不便になるかなと思うんでね、そこだけなければすごいいい携帯だと思います。はい。そして、残るはその 922SH、 今私が使ってるやつなんですけど、まあね最初ね絶対キー操作戸惑うと思います。で、まあ、全然配列が違うんでね、その電話出るボタンとかさ、何通話ボタンとか集話ボタン、この位置とかさ全然違うんですよ。だからねわからない、最初全然あれどこ押せばいいんだろうとなるんだけど、慣れてくるとすごい使いやすいです。ただその真ん中の確定キーってあるじゃないですか、その確定キーがね細いんですよ。 あの、ショックダイバーゲンさんの親指の太さがね、どのぐらいかわからないけど、あの、自分指太いんで、間違って違うボタンを押しちゃう時があるんで、そこだけ気をつけていただければ、これすごいです。ただ、これ使って不便だなと思ったのは、カメラがちょっとしょぼいっていうのと、あとね、壁紙とかあるじゃないですか。待ち受け画面。待ち受け画面ね、これぴったりに合うのがね、配布しないんですよ。私、ちょっと前まで、いつでもリラックマっていう、リラックマの、壁紙とか着メロとか、なんかそういうのをダウンロードできるサイト登録したんですけど、そこで配布してる壁紙がさ、壁紙じゃねえ、いや、待ち受け画面がさ、普通の縦長の携帯のさ、やつ配布してるんですよ。だからね、私の画面で見ると、すんごい狭いところに映ってるみたいな感じになっちゃうんで、そこがね、あれなんですけど、そこだけ意識しなければ、普通に使いやすいです。画面閉じたままでも、最低限の操作はできるんで、あと、外側のサブディスプレイでメールも一応、新着メールだけは確認できます。届いたそばから見ればね、見れるんで、そこは、多少便利じゃないかなとは思うんですが、総合的に見ると、ちょっと高くなるんですが、931SH とか、930SH とかのが、個人的にはいいかなと思ったり、まあ何を使うかですよね。正直言ったらそうなんですよ。インターネットをよく使うとか、カメラをよく使うとか、ね、カメラ使うんだったらその、フォトスとか、930SH とか、あとこの前出たカシオのエクシリム携帯とか、その辺を狙っていくといいと思います。ね。その、何ですかね、音楽とか聞きたいとかだったら、東芝とか、あとは、どこかな、東芝と、まあ、東芝ぐらいかな、音楽携帯、ソフトバンクとかね、とかね、そういうなんか機種の選び方がね、いいかなと思います。まあ、どう使うかですね。うん、キーボード入力すごく早く打ちたいんだったらって考えても、ただね、私の、まあ、指が速すぎるのか 922SH の処理速度が遅いせいなのかわからないんですが、私の入力スピードに追いつかないんです 922SH 何個かボタン飛びます反応しない時があるんでね、そこだけです。はい、いいですかお答えできたでしょうか。できなかったら申し訳ないんですが、そんな風に考えていただければなと思います。今回長くなったんで、そろそろお話ししようかなと思います。ということで、皆さんからのご意見ご感想質問など、メールが最近減っているのでどんどん回しますので、どんどん押してください。メールはヌーラジオミニサイドバーのプロフィールの下にメールフォームまで送ってください。画像を添付したいとか、自分のネタの CM 流してほしいとかいう方はこちらのアドレスまで送ってください。nunuradi@gmail.com、ヌーラジオ @gmail.com まで送ってください。はい。口が乾いてきました。ということで、今回はこの辺でお会いしようかなと思います。ということで、さようなら。バイバイ。